月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさお。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
この3人でお届けしておりますが、はい、お知らせでございます、
はい、
FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中、ポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です、うん。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中、熊本のあらゆるメディアを巻き込んで月刊ゆきさだえさお好評発信中でございます。
はい、
さて、プレゼント、
はい、
先月のプレゼントはゆきさだえさお監督作品遠くの空に消えたの DVDこちらに直筆サインを入れていただきまして、
はい、
プレゼントということで、当選者はこちらの方、
北西の風に吹かれてさんです。おめでとうございます。
お送りいたします。今月ですが、今月のプレゼントは、
はい、
まあ、先月も散々パラ日食話の時に出てきましたので、
う
ん、
そうでしたね。
まあ、この映画をプレゼントということで、はい、生田勲監督作品ひまわりの DVD、 こちらをお一人の方に監督のサインを入れてプレゼントいたします。
はい、
宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200 番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、 月刊ゆきさだえさおの係までです。お待ちしております。
時代に捕まってる皆さん、毎月やってますよ、
う
ん、この番組。
そうですよ、は
い、
プレゼント
DVD 毎月当たりますんで出してみるのもいいかもねっていう感じでございます。
はい、
メールいただいております。
はい、ラジオネーム赤みーさんです。ゆきさだ監督にちょっと聞きたいんですが、今度お盆にじいちゃんの家に遊びに行きます。じいちゃんは映画が好きで、子供の頃は一緒に映画館によく連れてってもらいました。
うん、
最近は体の調子があまり良くないので映画館には行ってないみたいです。
うん、
DVD を持ってじいちゃんと一緒に見ようと思っています。ゆきさだ監督のおすすめの映画とかありますか？よろしくお願いします。
あ、なかなかいい、
うん、
いい孫、
いい孫じいちゃん、
うん、うん、いいですね、
じいちゃんとね、
じいちゃんと、
うん、なんでしょうね、
じいちゃんと子供って映画館行きましたよね、昔ね。
昔、まあ今も行ってるでしょうけど
今行ってるのかな、
今も行ってるでしょうけど、
いや、そうですね、ちょっと何を勧めるかっていうのはちょっと置いといてですけど、うんうん、なんかさ、やっぱりその誰と一緒に映画を見るかっていうのがあって、
うんうんうん、
やっぱ子供の頃はあの僕は市電っていうか路面電車に乗ってですね、うん、こう県群に住んでたわけですけど、うん、こう市内にこう映画を見に行くんですよ、おじいちゃん連れられて、
うん、
でね、僕がね最初に見た映画の記憶は、ヘドラ対ゴジラ、ゴジラ対ヘドラ、
ゴジラ対ヘドラ、はいはいはい、70年代の映画ですね。
そうです、怪獣映画なんですね、
うん、
でやっぱね怪獣映画とかって、なんだろう、おじいちゃんに連れて行ってもらって、うん、ガイガンとかね、ゴジラ大会、はい、僕 ね好きだったんですよ。
だいたい夏休みとか必ず怪獣映画ありました
ね。怪獣映画ゴジラを見に行くと、
うん、
ガメラとかゴジラ、うん、僕はゴジラ派だったんですけど、うん、でなんかこうおじいちゃんとこう見に行って、多分ね電気館の地下電気かな、うん、かなんかで確かゴジラを見た覚えがあるんですね、
うん、
こうちょっと階段を降りていった劇場だったんですよ。地下にある劇場だったんですね、
うん、
でこうゴジラ対ヘドラってね傑作なんですよ、
はあ、
これは、うん、本当に子供が見たらもうおどろどろおどろしいこうもう場面がいっぱいある怪奇映画なんですけど、
うん、
そういう意味じゃもうヘドラっていうのは都会の、要するに当時昭和43年ぐらい46年ぐらいの作品だから、うん、その光化学スモッグでもう汚染されてるんですね、
公害
が、ね、問題がすごくあった、
はいはい、
で奇形のこう魚が生まれたりとかすることをたくさんこう描写していくんですね、
うん、
その中にヘドラが現れるわけです、
うん、
要するに人間がこう愚かな公害を起こしたことによって怪物が作られたのがヘドラで、
うん、
それがゴジラが現れて、ゴジラがまあある種人間の守護神として戦うんですけど、うん、もうボロボロになって戦うわけ、
そうそう、血まみれになるのよね
ゴジラが、
うん、そうなんだ、
ね、もうねとにかく怖いんですよ、うん、途中でこうヘドラがどんどん侵略、もうこう都会をね侵略していくんだけども、
うん、
地下鉄のシーンがあって、地下鉄の階段をドワーってヘドラが ヘドラがね、うん、ヘドロなんだけど、うん、うわーっと入っていくシーンがあって、うんうん、僕が見てる映画館が地下にあったから、うんうん、階段降りてきた覚えがあるわけじゃないですか、うん、子供ながら、うんうん、3歳ぐらいですよ、うんうん、もう後ろを見て後ろからヘドラが来るんじゃないかって、ね、画面見るんですよ、後ろを見てたってヘドラ来るんじゃないかって、まあ来ないんですけどもちろん映画だから、それぐらいなんかね、あのバーチャルな感じで
トラウマになります
ね、トラウマになるぐらいすごかったんですよね。でそれをこう見ていて、なんかねヘドラってこうすごい映画だったんですよ。でもそれってやっぱゴジラがそれボロボロになりながら戦うんだけど、どっかでなんかこうすごいこうテーマだよね、なんかその自分たちが作った公害を作ったためにこのゴジラがボロボロな戦ってるのを見て、ゴジラかわいそうなんて言ってるのは、うん、俺たちのせいなんだっていう、かなり社会派なゴジラシリーズの中でももうちょっと違うゴジラなんですよね。これは本当にねもう面白かったっていうね記憶があるんですよね。もう僕はやっぱり
見ましたね、
やっぱもう本当に傑作で、僕は映画監督を目指したのはこのもうヘドラから始まったと言っても過言じゃないぐらい、いやもう本当にこれはすごいテーマだなと思って、
うん、DVD 買おうかなとかおっしゃってましたね
いやゴジラ対ヘドラはもう本当傑作なんですよ。いや
今多分あの家族でまたこれ今も通用するテーマなんで、今俺エコとかなんとか言ってますけど、
環境問題ね、
あのもう70年代でそういうテーマで映画が作られて、しかも怪獣映画ですよ。
そうですね、うん、
ぜひ。
じゃあこのじいちゃん家に行く時、
じいちゃんと見たらいいかもしれないです
本当、
うん、ゴジラ対ヘドラを見るっていう、うん、それちょっとじいちゃんどうなんだろう、
じいちゃん体の調子が良くないんですけど、良くなるかな、
まあ、まあじいちゃんと見る映画はやっぱグラントリーノとかでしょうね。あちょっと前にもう、はいはいはい、もうねもうちょっとしたら DVD になると思う、はいはいはい、イーストウッドの、はい、もう最後の出演作と言われてる、主演作って言われてる、うん、イーストウッドが監督なんです、
まあ、おじいちゃんと若者の映画ですからね、
これはね、うんうん、おじいちゃん感動すると思いますね、うんうん、いいですよ。
今度お盆にね、お盆に間に合うかなグラントリオ、はい、おすすめします。
はい、続いてはこちら行きましょうかね。これも映画絡みですかね、
はい、
う
ん、ラジオネーム路地裏の中年さんです。雪貞監督こんばんは、いつも楽しく拝聴しています。今子供たちが夏休みなので家族で出かけることが多いのですが、私が子供の頃と違って家族で映画に行くということはあまりありません、うん、昔は怪談映画や怪獣映画に夏休みに連れて行ってもらうのが子供心にとても楽しみだったんですけど、うんうん、今はそういう季節感のある家族の映画ってあまりありませんよね。テレビも夏休みだけは遅くまで見ていていいような家族映画を放送していたような気がします。季節感ってだんだんなくなってきているような気がします。寂しいですねといただきました。
それは昔はなんか夏休みの期間だけなんかやっぱ家族で見れる映画をテレビも放送していたような気がしますね、
う
ん、
そうですね、
うん、
もうなんかねあのもうバラバラになっちゃったっていうかね家族がね、
うん、あそうか、うん、家族か
うん、もうなんかこう家族で過ごすことのありがたみって、うん、多分年を取んないと分かんないでしょうね、うん、で僕らはそういうでも教習みたいなものがやっぱあったから、うん、それがなんか一つのこう日本人がこうちゃんとこう季節感というかねそういうものを守って、例えばお盆があるとか、うん、そういうものあったんだけど、うんうん、今もう本当にみんなバラバラになって、それぞれがそれぞれのなんか友達の方を重視する、家族よりみたいな、
うんうん、あそんな感じありますね、うん、
なんかこうあんまり巻き込まれたくないというかね、うん、そういうのに縛られたくないみたいな、うん、尾崎豊以降ですかね、縛られたくないでしょうねいろんなものに。ただなんか縛られるのも本当はいいんですよね、
うん、
あの映画とかもそうだったけど、やっぱファミリー映画みたいなものがもう当たらないんですよ、
うん
うん、でどっちかというとこうなんかこう若者向けだとか、うん、なんか中年の人たち向けみたいな、
なんかこうターゲットを絞ったって言い方ですか、うん、広告代理店的な言い方をすると、
そうそう、うん、そういう風にやっぱなってしまったことが、うん、やっぱこう本当はなんかねこうオールタイムっていうか、うん、いろんな人たちが見て、うん、いろんな人たちがこう感情移入できるのが映画だったはずなんですよね。やっぱりでもそういうのがやっぱなくなったっていうのはやっぱ寂しいもんですよね、うん、風物詩じゃなくなったっていう、映画をそこに合わせてきてあったんだけども、
あそうですね、なんかやっぱりお休みの時に誰かと誰か、まあ、子供はほら連れてってもらわないといけないから、
う
ん
ね、
一緒に行くことがやっぱ一つのイベントでもあり、うん、映画館に行くことがすごくこうやっぱ思い出に残っているという
今だから友達と、なんか小学生とかでも友達と一緒に映画に行っちゃったりとかしちゃうのかな。
そうそうそう、だからなんだろう、東映だと漫画祭りね、
はいはい、
あのなんか初日に行くとこう帽子がもらえるんですよね。
そうそうそうそう、
あの髪のこうみんなつけちゃったりする感じ、
う
ん、
そういうイベント的なやっぱり、
そうそうそう、なんかねそういうのがあったんだけど、うん、なんかなくなっちゃったんですよね、
うん、寂しいですね、
うん、だから怪獣映画とか作るといいかもね
今ね。確かにね、今そのとゴジラも休みに入ってますから、なんかそういうのない
ね、休みに入ってるんですか、
そう、休みに入ってます。
怪獣映画でゴジラがいない間に、なんか怪獣にこう侵略される日本の話って面白いかもしれないですね。
あ、ゴジラがいない間に、
ゴジラがいない、ゴジラが休みなんだよみたいな。
エコっていう名前の怪獣、
エコって怪獣に、
どうですかね、
エコ
っていう名前の怪獣、どうですかね。なんかエコってなんかよく言うじゃないですか、
今ね、
さっきのヘドランに合わせてね、エコっていう名前だけで、ちっともエコじゃないやつらをこう潰していく怪獣、
うわ社会派だそれ。
フェラーリとかの交差点でこう排気ガス出してるやつバーン潰したりとか。どうですかね、
またこれ子供にトラウマを受けますよ。
そうそうそう、
いいです、エコが来るよみたいな、
うん、いいかもしれない。
フェラーリなポルシェ乗ってる某有名人がね、エコに対してね、僕はエコ対策であの毎日乗ってたポルシェを週に1回にしましたっていう。どういう論理なんだろう。
どう
まあでポルシェ乗ってる人はもう乗るしかないわけだからね。でポルシェが悪いわけじゃないし別にいいんだけど、エコっていう怪物がエコという名のもとにね、こうエコ運動をやってる人に限ってそういうポリシーとか乗ったりしてるっていうね、その皮肉を描くこうエコという見えない怪獣っていうのはどうですか、ね、
いいですね。これあのお聞きのどっかのプロデューサーの方、ユキサダイサオがあの怪獣映画やってもいいって言ってます
よ。言ってますよ。
エコという、
はい、これいいかもしれない、
いやーよくないかもしれない。
さてさて次のメールいきましょう。
はい、ラジオネーム桃姫さんです。今日は映画とあまり関係ないメールです。
あ、これなんか人生相談的なやつですか。
はい、来ました。今付き合ってる彼がとても嘘をつくんです。
ちょっと重いですかそれ。重いですか、ね、
どうでしょうか、はいはい、あまり罪のない小さな嘘が多いんですが、バレるような嘘をたくさんつきます。バレるとごめんごめんと謝るんですけど、
なんかいそうですねそういうのね。
また嘘をつきます、
はいはいはい、
最近は嘘だと分かってても追及するのが面倒なくらいになっています。なぜそんなに嘘をつくんでしょうか。私は信頼されていないんでしょうか。
信頼されてない。
これシーラさんが書いたメールじゃないですか。
なんか、
桃姫さん、はい、まあ人生相談も受け付けてますんでね、この番組は。
嘘つくのは、
うん、はい、小さな嘘でしょ。
小さな嘘、うん、とても嘘をつくんです。
いいですいいです、
うん、いいですって。
いいの？
次から次に嘘つくわけでしょ。うん、でもすぐバレるんだよね、うん。その人はバレることを覚悟で嘘ついてるから、うん、結構いいですねキャラとしては。
ごめんごめんって。
あ、でもなんか分かるな、なんかそういう人いますよ。なんかあなたの会社にもいるでしょ、そういう人っていう感じでしょ。う
そう、うん、
でも本当
多分ちっちゃいんでしょうね、うん、あの多分
なんか多分なんかコンビニで買ったのみたいなのをさ、いやあっちのコンビニでみたいな、なんかそういうちっちゃいこう嘘なんでしょうね。
なんで嘘つくとって思いますよ、う
ん、なんかその方がいいかと思ってみたいな。
トイレ流してなかったでしょって言ったら、いや流したよって。
嘘ばっかし、嘘でしょ、
やっぱ流してなかったのあんたでしょって言われて、あんたしかいないじゃんって言われたら、ごめんごめんって。いいな、そういう好きです。
そういうキャラの人か、
そういう人いいっすね。あのパチンコ行ったのに行ってないって言ってね、あの誰かに見られてたりしてた、ごめんごめんっていうね。
ものすごい大きな嘘をつくわけじゃないから、
なんで嘘つくんでしょうね。
あのね、どうでしょうね、その人癖でしょうね。
癖
でもね、ほとんどの人は嘘ついてますよ。僕よく言うんですけどね、あのじゃあ逆を考えてみてください、その桃姫さんね、全部本音で言われたら多分崩壊しますよあなたたちは。
逆にね、
そうね、
そう。かわいいかわいいって言われてるかもしれないじゃないですか、それは小さな嘘かもしれないですよ。かわいいって言ってるのも
実は、ね、
でもほらすぐバレるような、かわいいかわいいって口から言うわけでしょ、多分彼が言ってるかどうかは別としてね、小さな嘘ですよ。あの本当は別の女の方が
すごい胸が痛い、私なんかそんな言われてんのかなとか、可愛いって言われないけど、
それは嘘じゃないですよ、それは
嘘じゃないんですけど、 微妙に嘘なわけでしょで僕はそういうことはでも大切なんですよね。本当は別の女の方に気がいってるんですよね、彼はね、うん、まあ、彼はそう可能学別として
どんどん妄想膨らんでますね
あのでもそのあって今のなんかいかだ来た女の子可愛いなと思いながら、お前の方が可愛いよとか言って言っちゃったりするんだけど、あっちの方が可愛いなってどっかで本音があるわけじゃん。あの女の子可愛いな、お前よりって言われるより、その小さな嘘の方が幸せだったりするんですよね、うん、
でも桃姫さんが気づかないところで、うん、結構桃姫さんのためになる嘘もついてるかもしれない、
うん、いやでもそれはもう彼はそういうタイプじゃないんですよ、ね、そんな気じゃない、自分のことしか考えてない嘘を言うから、だから彼に、まあ、言うならば、もみさんのためになる嘘を、小さな嘘を、うん、混ぜたらどうですか、ね、もっと混ぜていこうっていうあのね、本当にね、本音で喋ってると、あの人と人はね、多分崩壊するんですよ。大概みんな自分の気持ちをどっかで抑圧して、ね、違うこうある一つのこうモードに変えていって、うん、こうなんとかこうその場をこう穏やかにするという。でもそれは深いですよ。
うん、
小さな嘘をたくさんついてる、でもバレる嘘なんですよね、
うん、
で俺それはいいな、その無駄な嘘が僕はそれすごく可愛いなと思いましたね、
うん、
俺嘘嫌いじゃないので、
うん、
あのね、大概ちょっとみんな嘘ついてますよ、うん、みんなでこう何を嘘ついてたかっていうことを、一日こう今日一日何回嘘ついたかっていうことをおう、
あ、そうね、うん、桃姫さんも自分で、うん、こう私今日嘘はどれだけついたかしらと思ってみると、
そうそう、あ、そう ね、
うん、ね、許せるかもしれないですね、
うんうん、ね、嘘で塗り固められた人生みたいなねそういうのワイドショーで見るの好きでしょ、
ね、好きね、
うん、俺たちは騙されてたのかみたいなことをまた怒るのもおかしい話で、ね、
うん、
まあ嘘はつきますよみんな、
そう
ね、
確かにね、
なるほどね。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
はい、続いてもう一つメールを。
ラジオネームコンバットさんです。確かどこかの映画監督さんが言っていたことなんですが、いい言葉だなと思ったので印象に残っている言葉があります。映画には接続詞がない、見る人の人生がそこを埋める。映画は見る人によっていろんな解釈があっていいという意味なんでしょうか。映画を見るたびに思い出す言葉ですといただきました。
接続詞っていうのは何ですか。そしてとかだからとか
And but
そういうやつですね。
Because みたいな、はい、ことなんですかね。
うん、
深いですけど、なんかどうなんだろうな。あの誰が言ったかちょっと僕、
うん、ちょっと調べてみたんですけど、ちょっと分からなかったんですけど。
うんうん、
映画は
まあそれぞれがそれぞれでこういろんなことを思っていいということなんだろうか。
うん、見る人の側に映画のやっぱりその解釈は委ねられるという感じなんじゃないですか。全部が説明するっていうんじゃなくて、
うん、
僕はまあ and とか but とか because とか、
うん、
嫌いじゃないですけど、
ね、嫌いじゃない
嫌いじゃないというか、そういうのだけあって、
うん、
こうなんかこう展開としてね、
うん、
で答えはないみたいな、
うん、
でみたいな、でっていうのが本当は好きなんですよね。
うん、
でもまあそういうことともまた違うんだろうけど、うん、
映画ってでもやっぱりほら逆に起承転結があって、はいはいおしまいでしたっていうものばっかりじゃないから面白いんだよ、ね、
いやそうなんですよ。だからさっきも言ったように、うん、なんかこうだから何なのかっていうことを考えるためにあるんだと思うんですよね、うん、人生の途上にあるものって、うん、僕ら生きてるわけだから、うん、見る人たちも、
うん、
なんかこうまあ史実を元にしてるとね、なんかちょっとある種のカタルシスっていうか、その主人公がどう生きたかみたいなこと、
うん、
ただそれもなんかそこにたどり着かない一個前で、
うん、
なんか例えばなんか大きな事件があるとして、大きなこう例えば革命を起こす人間がいるとしても、そこにたどり着かないところでそのオフっぽいところっていうかね、
うんうんうん、
チェ・ゲバラとかもそうだったと思うんだけども、うんうん、描く場合にそういう人ところこそなんか人間性が見えてくるから、そういうことをこう知りたいがために作り手も作ってるっていうところもあるからね。
うん、
うん、だからもう結論めいたことをなるべく避けたいっていうところはあるんじゃないかな、うん、
なるほどね。映画には接続詞がないと、
うん、あ、そういうことかもしれないですね、
うん、なかなか今日はいい結論に結びついたんじゃないでございましょうか。
そうですかね。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。